旅行先の宿泊施設に対する価値観の違いでモヤモヤしている女性からの相談にお答えしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神文勝です。今日は2021年4月14日水曜日、六曜はタイアンでございます。毎週水曜日はネットに公開された誰に向けて相談しているのかわからない恋愛相談を勝手にピックアップして勝手に回答していく、帰ってきた勝手に恋愛相談のコーナーをお届けしておりますが、今回は恋愛相談というよりか、付き合っている彼氏との間で価値観の違いにモヤモヤしている方からの相談ですけれども、彼氏との宿決めでモヤモヤ、20代女性からの相談ですね。彼氏は5個離れていて年上なのでとても甘えられるし、一緒にいて落ち着きます。家事もできてアドバイスなどももらえるので頼りになるなぁと思う反面、旅行の話になると一人2万円とかの宿だとこれは無理だなぁと言って諦めモードになります。コロナで旅行はもう半年もしていません。私としては最終的に別の宿でもいいから素敵な宿を提案した時くらい、おおいいねとか言ってほしいんですが、彼はポイントとかしっかり貯めるタイプで、旅行行った時も1人3000円のビジネスホテルを探してきて泊まりました。その時は、え、安すぎと盛り上がりはしたものの、もう少し旅行気分を味わえるところでも良かったかもと思ってしまった自分がいます。私のわがままなのでしょうか。結婚したら着実にお金を貯めていくのには容易に想像できますが、2人で楽しむ時に素敵な景色で思い出を作っていきたいとも思います。皆さんは彼氏さん旦那さんとのお金の使い方見方について違うなと感じた時すり合わせていますか、もしくはあまりそういうことは感じない方の方が多いのでしょうか。お読みいただきありがとうございます。よろしくお願いします。なんか最近あれですね、礼儀正しい方いらっしゃいますね、この書き込みにね。これまあ、あのかつてはですね、かつてはあの旅行好きは女性が多いと言われておりまして、まあ、あの旅行一人旅とか行っちゃう男性とかも結構いますけれども、まあ、旅行が好きなのは女性が多いと。で、女性はその現実から離れてその、まあ、買い物旅行に行く時もありますけれども、そうではない、まあ遊覧旅行というかね、のんびりしたい、あの気持ちを解放させたい、もう世間の、ね、しがらみから離れたいみたいな感じで、もうそういうあの旅自体はね満喫したい、まあ、特にその泊まり先の施設ですよね、ホテルだとか旅館だとかもちょっと素敵なところに泊まって景色ね、素敵な景色眺めたりとか、温泉入って気持ちよくなりたい、美味しい食べ物食べたいっていうのが、女性の方がそういうニーズが強くこだわりがあると言われておりましたが、まあ、最近は男性でもそういうこだわりのある方がいらっしゃるそうで、一概にまあ男女がどうこうというつもりはないんですけれども、まあ、これ単純にそのこの彼とね自分との価値観の違いですよね。宿泊施設に、豪勢な、ね、ものをちょっとでも、まあ、だから贅沢、何に贅沢するかですよね。これ本当にそのある程度予算が限られている、自分が使えるお金に限りがあるといった場合って、人間それどれか一つね、何かちょっと贅沢なことをしたいというのを絞るじゃないですか。まあ、何にも一切贅沢しないって方も中にいらっしゃいますし、後先のことを考えないでもう全部金使えみたいな感じで使っちゃう方もいらっしゃいますけども、まあまあ一般的なね、平均的な年収で生活をされている方、まあご夫婦もそうですし家族もそうですし、まあまだ結婚もしていない二人でもそうですけれども、贅沢なことにね、なんかお金を使うっていうのが、贅沢は敵だじゃないですけれども、まあ、なかなか難しいですよね。何でもかんでもお金をかければいいってもんじゃないっていうか、お金かけようにもかけられないから、何か一点豪華主義じゃないけれども、せめてこれだけはみたいなね、いうのはあると思うんですよ。で、そのせめてこれだけはっていうのが、今は本当あれもこれもっていう選んでられない、だから例えばその食事を豪華にしたいだとか、あとはまあ車を豪華な車に乗りたいだとか、お家もちょっと素敵なところに、ね、住みたいだとかね、いうようなどれか一つみたいなね、これだけはみたいな、これだけは譲れないみたいなものがあると思うんですよ。それの違いっていうだけだと思うんですね。なのでそこのところね、まあ、だから付き合ってる相手は、お付き合いしてる相手はその旅行をね、旅に行って解放される、世間のしがらみからね逃れるっていうところさえ達成できれば、あとはもうコスト安く抑えられれば御の字みたいなね感じなんでしょう、多分。だから旅行に行く目的っていうのは大きく変わりはしないかもしれないんですが、 そこに至る過程ですよね。でその旅先で彼女の方はちょっとしたプチ贅沢はね、まあ、そんなにむちゃくちゃ贅沢はないんだけれども、でも普段は味わえないようなものを楽しみたい、味わいたいっていうところが彼女の場合はそっちが強いんでしょう。でまあ、それ以外のことはもう我慢するから、せめて旅行に行った時ぐらいなんか好きなようなね、なんか素敵な宿に泊まりたいっていうね、いうのがあるんでしょう。でもその宿っていうことにあまりこだわりがない人、とりあえずそこから観光地にね、いろんなところを観光を巡るんだから、そこの泊まるところはもう拠点っていう感覚で全然 OK みたいなね、もう 寝れればいいやみたいなね、いうところで思ってる人とは多分ギャップは出ると思うんですよ。まあこれね、彼氏に限った話じゃなくて、例えば女性同士で旅行行った時も、ね、観光地あるいは買い物先がメインで、泊まるところは極力リーズナブルに抑えたいっていう人もいれば、ね、寝泊まりするんだから、そこだけが素敵なところにしたいなっていう方っていらっしゃると思うんですよ。だから、これだから相手がそういう価値観っていうところなので、お互いのわがままではないんですよね。お互いがお互いのその価値観であったりだとか、そういったところに重んじると。で、そこが大事だっていうところを、お互いその情報を共有しつつ、じゃあどこまで折り合いをつけるかっていう話を、どこまで行ったら本人は満足なのかっていうね、いうところを話し合って決めるしかないですよね、これはね。こんなのね、察しろっつったってね、無理ですって。そんなのは。長い付き合いでもない限りで、長い付き合いでも、意外となんかお互い内緒にしてることがあって、ね、だから何年間も一緒に付き合っていたのにもかかわらず、そんなことを、そこ地雷だったの?みたいなことってあると思うんですよ。だからそれを避けるためには、旅行だったら旅行に関して、極力その情報交換して、お互いがお互い、どこまでね、両者にとってウィンウィンだね。もう今ウィンウィンってあまり言うか言わないか分かんないですけども、両者にとって楽しい旅行っていうところの、ね、少しでも楽しめるようにっていうところで、両者話し合って決めるしかないですね。だから5歳年上だからね、5歳年上の彼氏の方もね、ちょっと譲れようと思うところもあるかもしれないんですが、まあそこはお互い対等にね、5歳年上だろうが何だろうが、女性だろうが男性なんだろうがね、そこら辺のその、お互いの、なんかその、旅に行くことによって、プラスになることっていうのを、その、まあ、両者話し合って決めていくしかないですね。そこのところを、なんか察したりとかね、変に察したりだとか、変に気遣ったりだとか、変に言いまかされたりだとかしてやってったら、最初のうちはいいかもしれないですけど、それまた蓄積してって、いつか爆発しますからね。だったら爆発する前から、お互いがお互い返しても、だからできればね、そういうのはね、旅行してない時、旅行する直前だとかじゃなくて、全然まあ今旅行する時期じゃない時に、なんか旅行行きたいよねとかいう話をして、そこでお互い探り合うしかないですよね。ちなみに私は、自分で行く時ってのは本当に思い立った時に旅に行く人ですし、人から誘われたら、その時スケジュールが空いてて予算があったら、まあ何でもいいやっていうタイプの人間なんで、そこの旅行行きたいよねっていう話をされた時も、今全然そういう気分じゃなかったら、旅行いいのはわかるけど、今はそういう気分じゃないなって言っちゃうかもしれないですよね。例えばそういうことですよ。例えばそういうことをお話ししてた、じゃあこの人気分によって旅行したかったりしたくなかったりするんだ、みたいなところで探っていくわけですね。で、お互いにとって楽しい旅行っていうのはどういうことなのかっていうのを分かった上で、ね、その、まあ、完全どっち寄りだとか、今日はだからね、お母さん寄りとか、今日はお父さんの色のためにとかね、そういうような目的でやるのもいいですし、両者にとって美味しいとこ取りだとかね、いうのでもいいですから、まあ、そういったところは話し合って決めた方がいいと思いますよ。そんなのね、一般的なものってないですから、もうもはや今は。ね、一般的に男はこういうのが好きとか、女はこういうのが好きとかね、なんかショッピングさせてれば満足みたいな、もうそういうのは今ない時代ですから、お互いそれこそなんか旅行に行く目的だとか、旅行に行って何を楽しく感じるのか、何を良しと感じるのか、今までどんな旅行楽しかったのか、どんな旅行つまんなかったのかっていう話をせめて行く前にしておいた方がいいですね。はい、ということで、もう一つぐらい行きましょうかね。もう一つどっちにしようかな。こっちかな。ですね、話に入る男性というね、20代女性からの相談ですけども、クラスで私の友達が男友達と話していたら、何の話してたの?と、その男性の友達が私の友達に聞いてました。この男性の友達はその子のことが好きなのでしょうか?それ以外にも、朝手を振りながらその子に挨拶したり、その子と目を合わせてアイコンタクトをしたりしてます。この男性は好きなのでしょうかって、もう友達の話、どうでもいいじゃんって思うんですけど、どうなんですかね。これ考えられるのは大きく二つで、友達って言ってるけど実は自分のことなのか、 それともなんかもう客観的に見てて、なんかあの男の子、あの子によく話しかけたりとかなんか言ってるけど好きなのかな、どうですか皆さん、この行動見て彼は彼女のこと好きだと思いますっていうのか、どっちかですよね。どうでもいいと思うんですけども、どうでもいいと思うんですけども、まあ気になるのでね、言われてるのであれば聞いたらどうですか。ねえねえねえ、なんかよくあの挨拶してるけど、あの子のこと好きなのってダイレクトに聞いたらどうですか。わかんないって、そんなのね。たまたまその自分の友達がね、その彼に話しかけられてるだけであって、彼にフォーカスした場合にひょっとしたら他にも同じように声かけたりだとかね、話に割って入ったりだとか、とにかく自分がなんかね、そのなんてさ、そのクラスの中の流れに乗り遅れたくないだけの男子なのか。え？なんか話して、何の話したの？今何何？何の話したの？教えて教えてみたいなね。いますからね、そういう人、男性でも女性でもね。今、その状況、この自分がいる現場で何が起きてるかっていうのは、ある程度知ってないとね、満足できないっていうね、方いらっしゃいますからね。なので、だから、それのどっちかだと思うんですよ。ね、自分がとりあえず、ちょっとこのクラスの中で何が起きてるか。だから、あれですよ、ね、みんなと同じテレビ番組見なきゃタイプの人ですね。みんな見てるから俺も見るみたいなね。面白いとか面白くない別にして、みんな見てるからその話を明日学校でするからみたいなね。そういうタイプか、単に彼女のことが好きなのかっていうところなんですが、まあこれその、割って入ってくる男の子にはダイレクトに、ねえねえねえ、いつもあの子になんか気になってるようだけど、あの子のこと好きなのって応援するよとは言わないんですよ。もうそれ聞くだけ、好きなのって言って、頑張ってって、もうそれだけでね、いいと思います。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。